業界泣かせの正直不動産、不動産投資で人生に最大のレバレッジを。
こんにちは、株式会社ライトワークス代表の柴田裕樹、柴裕です。
こんにちは、インタビュアーの細井文枝です。柴裕さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
柴裕さん、いつも爽やかなんですけれども、お忙しいと思うんですよお忙しいですよね、2月
ありがとうございます、はい、最近忙しい
っていうね、笑顔も素敵なんですけれども、最近なんか変わったことありました？
最近、12月の回かな、確か設計事務所になったって話をして、それもあって、それもあってっていうか、ちょっと土地を5つ購入しまして。
え？はい。
土地をね、5個ほど買いました。
お洋服を5着買いましたみたいなノリなんですけれども。
いいツッコミですね。
そもそも土地って5個とか5つとか、そういう数え方なんですか？
そうですね。友達とか大家さんとの会話レベルでは5つとかっていう、普通に言いますけど、洋服みたいに正式にはね、筆、筆って読みますけどね。一筆二筆の土地とかね。まだ五筆買いましたっていうのが正しいでしょうかね。
筆っていうのは鉛筆の筆ですよね。
そうです。
なんで？なんで筆？
なんで筆かというと、それこそね、いいですね、ナウいんですけど、今年豊臣兄弟じゃないですか、大河の。豊臣秀吉が、太閤検地の時にその土地の情報を、要は一筆、一行で書き記したっていうことで、一筆、二筆、三筆ってことなんでしょうね。
そうなんですか。
一行、一つの土地ってことなんでしょうね。
知らなかった。
そう。私も、最近知った感じですね。はい。
正式に言えば、土地を5筆購入しましたってことなんですかね。
そうです。
でも、一気にっていうか、短期間で5つってことですよね。
そうですね。
その理由って、お聞きしちゃっていいですか？
そうですね。これがまさに設計事務所、特に収益不動産専門になった理由でもあるんですけど、もちろん私でも、その土地を見たときに、それは現地で見たっていうのと、図面上見たときに、どういう建物が入るかっていうのは、建蔽率とか容積率とかっていう簡単な考え方で、なんとなくはわかるんですけども、実際にやっぱ設計士さんのレベルの人がやっぱ見るのって、給排水、水をその土地に入れる、能力と出す能力、トイレとかですよね。お風呂とか。っていうのも見ますし、電気ガスっていうインフラとかも見ますし、車線制限とかっていう、その太陽の光とか、林地との距離とかっていう、とか法律ですね。例えば東京23区だと、25平米以下のワンルームは10部屋以下に、未満に収めなければならないとか、そういった法律がですね、国のレベルの法律と、東京と神奈川県とかっていう都道府県レベルと、条例とっていう、大きく3段階あるんですけども、そこの、やっぱ、専門にしているのが設計士なんです。ちょっと話長くなりましたけども、その土地を買った時にどういう建物が建つかが、迅速に判断できるようになったっていうのが大きいです。
そうなんです
そうで
ね。
すね。もちろんね、5000万の土地を現金で5個、2.5億で買ったとかではないんですよ。
だから設計事務所になってよりスピード感が上がったっていうことなんですね。
そうです、そうです。そうなんです。
でも金融機関とのやりとりもあるわけじゃないですか。
そうですね。
その点はどうですか？
まさにそこ、本当にその絡みなんですけども、決算書の内容が比較的 良くなりまして、比較的いろんな銀行から評価いただけるようになって、金が借りれるようになったり、またそもそもある程度厚めの現預金を持っておくことができるようになって、で、だから、土地か、買える、現金で買えるっていうのと、まあ、買った後にどういうものが建って、どういうプロジェクトになるかがわかると。で、かつ、この建物代金を、まるまる銀行がこういう条件で貸してくれるだろうっていうのが描けてるので、まあ、5つこう、バババッとこう、変えたっていうのはあったと思います。
なんだ。なんかチームがね、より強固になったんですよね、年末から。
そうですね。知識的に変えるっていうのと、予信、まあ、信用的に変えるっていう、その2つの要素があるのかなと。
決算書にもね、やっぱり、決算書にも威力が増したということだと思うんですけれども、逆に決算書が弱いと起きがちなことって何かありますか？
まあ、決算書がやっぱ弱い。例えば前期がやっぱく、あの赤字ですとか、純資産マイナス、債務超過に陥ってると、まあ、ほとんどこういうプレイはできなくなるので、なんか本当に不動産投資、不動産活用に関しては、もう1にも2にも銀行融資を切り離せないので、8割融資なので、そこはちょっと別のね、もういろんな回で何回か話してはいますけども、そこは磨き上げていくっていうことが必要だと思います。
磨き上げていく。具体的には、なかなか難しいと思うんですけれども。
そうですね。まあ、決算書の話はね、ちょっと別の回で、何回かってしようかなとは思います。で、この、まあ、土地の購入のところの判断のところのお話をすると、まあ、別にその決算書が悪くても、例えば1000万手元にあって、こう時々300万で買える土地とか500万で買える土地っていうのは、全然その、アットホームとか、なんだろうな、スーモとかにも転がってます。これは皆さん知ってると思います。買えないのは、その、どうなるかわかんないからなんですよね。で、なんかそこはですね、ぜひご相談いただければと思いますし、まあ、ご相談する前に、やっぱり、先ほど言った私レベル、まあ、その、決定率とか、容積率とか、どのぐらいのボリュームの建物が入るっていうことは、設計以前にですね、その投資家さん自身で判断されるといいと思います。それで、こういうふうに建物入ると思うんだけどどうだろうかっていうふうに設計事務所に聞くといいと思いますし、まあ、設計事務所も、工務店さんも、案件にならない、その、ご相談に対してそこまでこう時間はかけられないので、これで入るんだったら、いくらいくらで建てられるんだったら、融資も万全なので、お願いするので、ちょっとしっかりやってください。そういう言い方ができると、とてもいいと思います。
ある程度ご自身で判断していただいて、そこからっていうことですよね。
そうです。まあ、結構ね、それは土地勘新築プレイヤーはみんなやってることですし、まあそんなに難しいことでもないので、丸投げはね、なしで。行った方がいいと思います。
丸投げされる方ってそんなにいないような気がするんですけど、います？
この界隈にはね、やっぱ幸いあんまりいないので。まあ、そうですね。ちゃんと判断して、土地を買うっていうのはね、新築プレイヤーには必須の能力かなと思います。
多分私が不動産投資始めたら、柴谷さんに丸投げすると思います。
ね、そう、まあ、地主さんはそれでいいんですよ。そう、だからね、全然、もう土地持ってるんだけど、とか、まあ、戸建ても買って何年も経つんだけど、どう活用したらいいですかみたいな相談はね、全然ありがた
地主さんはもうライトワークスさんまでっていうことですよね。
そうですね。買いませんので、ちゃんとね、お持ちいただいたまま、活用いただきたいと思ってるんで。
はい、アドバイスもね、してくださるということで。そんなね、いろいろなことが、公式 LINE に載っていますので、URL 載せてありますので、概要欄、ご興味のある方は登録してみてください。柴谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。